皆さんおはようございます。許可家の子供たち賛美ありがとうございます。とても励まされました。ごめんなさいね、いつも私どちらかというとハスキー気味で仕上がれ声的な方なんですが、今朝はその度合いがさらに増しております。すみません、いつもの美声を皆さんに届けることができなくて、実は風にかかっております。孫たちがまず風邪をひきましてね、時々孫たちの面倒を私と家内と一緒に見てるんですが、その風邪がまず家内に移りまして、私しばらく全然大丈夫だったんですが、この土曜日明日じゃあ昨日ですね、こちらに来るとき車の中で何かね、喉が痛くなったんですね。まあ大丈夫だろうと思ってたんですが、役員会の時になりますと、もうちょっと役員会の皆さん方に失礼かなと思うような感じになりまして、明日の御用立てるかなというふうに思っていました。しかしこのようにね、こんな声ですけど立てましたので、主がこの時をね、用いてくださるように、皆さん方お一人一人に御言葉が皆さんに神様ご自身からの語りかけとして届くように心から願いつつこの御用をさせていただきます。一言祈ります。地なる神様、皆褒めたたえます。クリスマスの主を褒めたたえます。私たち一人一人のためにこの地に下ってくださり、私たち一人一人が人として人間として開花するために、本当の人間としての生涯を全うすることができるために、あなたが私たちの最大の問題である、私たちの心の内にある私たちの内にある暗き部分をあなたは清めてくださるご計画を持ってくださいました。そのためにあなたはわざわざこの地に人の姿を取ってくださり、人となって汚れのない罪のない神の子羊のようなお方として生涯を全うしてくださり、その生涯の最後はまさしく私たち一人一人の身代わりとして、私たちの暗いところを清めるために、整えるために、人間として本当にふさわしいものとしてくださるために命を捧げてくださったことありがとうございます。その主は今神様の御力によってあなたこそ真の救い主であるということを示すためによみがえってください。今天にあって神の右に着座し、大祭司として私たちのために日々取りなし祈ってくださり、日々私たちを清め続け整え続けてくださっていることありがとうございます。クリスマスの真の意義がそこにあります。どうぞ2000年、いや3000年の昔より一人の預言者エタンを通して詩編89編においても、あなたを崇める預言者の声を私たちは今お聞きいたしました。どうぞ長いところではありますが、あなたがクリスマスのメッセージを携えたエタンの信仰と同じ信仰に私たちを導き入れてくださるように、今からの解き明かしの時を見てにおいだにおいたします。お一人一人の上にあなたの上からの豊かな祝福が、また私たちの群れの上に、信仰の家族の上にあなたの豊かな導きと祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。クリスマスツリーがいろんなところに飾られてますね。その大きなツリー、小さな家庭のツリー、いろいろなツリーがあるかと思うんですが、そのツリーのてっぺんに大体ですね、輝かんばかりの星があるんですね。この星というのは聖書的でありまして、ダビデの星、ダビデの子孫の一人としてこの世にお生まれになった、実はイエス・キリストを指しているんです。で、大体イルミネーションといってですね、ツリーに点滅があってですね、光がありますが、このイエス・キリストこそ誠の光を私たちにもたらしてくださった、そのようなお方なんですね。先ほどイザヤ書を共に購読いたしましたけどね、イザヤ書の9章のある 共に購読させていただいた部分をね、ちょっと繰り返し読んでみますと、6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、この私たちの中にぜひ皆様方お一人一人を入れてください、この私真鍋隆のために一人の緑子が生まれたんだ。今はもう過去形です。イザヤの時は人間となりたまお方はですね、少女マリアにお生まれになるお方は未来それが起こるというふうに予言してるんですね。予言をしているのか、予言されたものの成就を歴史の中に私たちが認めてそのメシアを礼拝しているのか、それだけの違いだけですね。メシアに対する方向接点でしょうか、目をメシアに向けてそのお方を崇めるという姿勢は、イザヤであれ、旧約聖書時代のイザヤであれ、新約時代のある私たちであれ同じなんですね。イザヤ言いました、一人の緑が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、この方は神なんです。しかし緑子として、赤ちゃんとして、人としてこの世に生まれてくださった、人としてのお名前はイエスです。イエスは救うという意味がありますね。イエス、それから救い主はヘブライ語ではヨシュア、ヨシュアと言います。ヨシュアも救うという意味が、そういう点ではイエス・キリストというのはある意味においてですね、キリストはですね、ごめんなさい、ヨシュアというのはイエスのことなんですね。キリストというのは油注がれたという意味がありますが、王として油注がれた、救い主として油注がれたという意味がございます。主イエスはその、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。いまだに恒久的な世界平和は実現していません。今なお世界中で争いが生じております。厳しい状況であると私たちも誰もが感じ取っているような状況があるんですね。しかし皆さん、そのような中でこの世界で20億以上の人たちがイエス・キリストを主と崇め、この方はいずれ王の主の主として現れてくださり、真に世界平和を実現してくださると信じているんですね。それが私たち信仰者の終末の希望ではないでしょうか。このようにですね、クリスマスツリーが日本国中で建てられるようになっているということ自体驚くことじゃないかと思うんですね。それに対する、そのダビデの星に対する真の信仰がない場合も多いということは残念な面がありますが、しかしね、やっぱりクリスマスツリーを建てるということはね、王の王の主の主であるお方を一応はね認めているということですが、それを認めない人たちと比べますと、日本の国はよりですねイエス様に近いということができるのではないでしょうか。でしかし皆さんですね、このエズラ夫人エタンという人物、89編戻りますが、このエズラ夫人エタンのマスクイールとなっておりますが、これは信仰の歌なんですね。詩編のかなりの部分はダビデという信仰者によって歌われました。しかしですね、ある部分は他の作者がこの詩編を歌っているわけなんですね。で、詩編は全体的に5巻になるんですが、1巻と2巻の代表的なものを皆さんと共に今まで学んでまいりました。そしてですね、 実は73編から第3巻に入ってるんですね。73編に第3巻に入ってまして、今日の89編で3巻のこれ最後の詩編ということになるんですよ。で、3巻の一つの特徴はダビデ以外の著者の詩編が集められていると、そういうふうに言うことができます。ダビデの作としてはっきりですね、表題に記されているのは86編ただ一つで、ダビデ以外の著者としてアサフ作とされているものは73編から83編にかけての11編、ヘマンの作とされているのは88編の1編、コラの子たち、コラの子たちは音楽隊で歌う隊として、まあ聖歌隊として歌ったものなのか、それともコラの子たちも詩編を作ったのか、学者の間で異論があるんですが、コラの子たちというふうにされているものが84、5、7の3編、そして今日皆さん方と共に学ぶエタンの作とされているものが89編1編だけなんですね。で、ダビデ以外の著者であります人たちが主にこの3巻の中の歌を作ったということになるんですが、その中でですね、非常に興味深いのはアーサフにしろ、ヘマンにしろ、コラの子たちにしろ、そして今日の著者である89編の著者であるエタンにしろ、彼らは全員幕屋礼拝で音楽隊に加わっていた人たちであるということなんですね。ダビデ王の時代、もうすでにですね、神様を心から礼拝するために音楽隊が結成されていました。ダビデやですね、預言者サムエルによってそういう人たちがレビ人の間から任命されて音楽隊が結成され、そしてですね、楽器を奏でながら神様に賛美が、ね、奏でられて捧げられていたと聖書は記しているんですね。で、そういう人たちの中で、じゃあアサフやヘマンやエタン、どういう人たちだったかというと、この3人は大聖歌隊の中の3人の有力な指導者であると考えられていました。皆さん今日一緒にね、そういう箇所をね共に学ぶことができないんですが、そういう点に特に関心をお持ちのお方はですね、また特に歴代史の中に詳しく解き明かされてますので、箇所だけ申しておきますと、第一歴代史の6章の31から47にかけて、同じく第一歴代史の15章の16節から24節、同じく第一歴代史の25章の1節から8節、そして第二歴代史に入りまして5章の11から14、第二歴代史ですね、あるいは第一歴代史の最後の25章の1節8節と第二歴代史の部分はね、エタンという名前がなくなっているんですね。すなわち3人の有力指導者は、最初はね、幕屋礼拝の時はソロモンによって神殿が建てられて、神殿内で礼拝を捧げていた時にはですね、代表的な3名の指導者というのはアーサフ、それからね、ヘマン、それからですね、エドトン、聞いたことあるでしょ、3名なんですよ。ところがですね、エドトンがそこに新たに入ってくるんですけど、そのエドトンのところにですね、エタンが出てこないんですね。何がエタンに起こったのか私たちにも分かりません。彼が召されたのか、それと何らかの理由があってエドトンにね、彼の立場を譲ったのか、そういうことは私たちには分からないですけど、とにかくこのエタンという人物は預言者として神様の言葉もいただいて、それをですね、分かち合うような働きとともに音楽隊の指導者として、彼は素晴らしい賛美を神様に多くの聖歌隊のメンバーと共に捧げていた。もちろん会衆一度もそこに集っていましたので、共に賛美を捧げていたと思われます。そういうふうなものが背景にあるということをぜひ理解していただきたいと思うんですね。 ですからここに私たちはね、エタンのキリスト信仰をはっきり見ることができるんです。え、新約の今であれば分かるのに、旧約にキリスト信仰があった、ありますよ皆さん。キリストという、ね、言葉に関してはですね、油注がれたもの、これ20節にまず出てくるんですね。私は私のしもべダビデの子を見出し、私の聖なる油で彼に注いだと、聖なる油を彼に注いだと、これはもうメシアとしたということになるわけなんですね。そして89編の最後の51節では、主よあなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりましたとあります。この油注がれた者、これメシアのことなんですよ。すなわちキリストのことです。ですからエタンは、この油注がれた者はダビデの子孫、直接ダビデというふうにも言ったりしておりますが、明らかにこれはですね、神様がダビデに約束したものなんですね。ダビデの王座を継ぐ者、継承する者、しかもそれが一時的にですね、3年や4年あるいは10年20年長くて30年の、ね、間王として治めるというふうなことじゃなくて、とこうしえに王として治めるようになるお方なんだと。ダビデの子孫の一人がとこうしえにこの地を、選びの民を、イスラエルを、神様に作られた地球上の全ての人たちを治めるようになるんだというですね、そういう予言がなされているんですね。これがダビデに約束されたもの、ダビデ契約と言われているそういうものなんです。エタンはですね、その信仰に固く立っていました。ダビデの子孫、すなわち油注がれたもの、メシア、彼はダビデと同世代でありながら、ダビデは自分の子孫の、自分の子の一人が、遥かの地に生ずるであろう子の一人が永遠の王となるんだということを彼も信じて、自分の子に対して我が主というふうに彼は言ったと、詩編は他の箇所でも皆さん方に紹介したんですね。ダビデはいつ生まれるかもわからない、その将来のね、自分の王位を継ぐようになる者に対して、我が主、神なるお方は、知らぬ神は我が主に語っておられるというふうに彼は詩編の中で、すなわちメシア信仰、ダビデのメシア信仰が明らかにされている。しかしね、ダビデだけではなかったんです。皆さん、アサフもヘマンもコラの子たちもみんな、そして今日の89年エタンもメシア信仰、キリスト信仰に立っていたということ、ダビデの末、すなわちダビデの子を神様は送ってくださると、そのお方が私たちの主、主、支配者、まあいろんな言葉があるでしょう、王の王、主の主となってくださる。実はそのような信仰にエタンはダビデと同世代の人物でありながら、そのような信仰に立ってたということを私たちは新八十九編の中から読み取っていかなければならんじゃないでしょうか。この彼が繰り返しダビデ契約のことについて、これは第二サムエルの7章の中にね、オリジナルはあるんです。でもそれは繰り返し繰り返されて、繰り返し繰り返し聖書の、旧約聖書の中で、あるいは新約聖書の中で語られている。89編だけに限って皆さんに紹介しますとね、3節、神様の言葉として次のように神様は約束しています。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末を
常しえに固く立て、お前の王座をよよう限りなく立てる。エタンはダビデから出てくる、ダビデの王座に座る常しえの王を彼は待ち望んでいました、信じていたということなんですね。そのような中でまた89編の20節も、私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。聖なる油を彼に注いだというとは、彼が召し油注がれたものになったということなんです。ダビデを見出してきたダビデの子孫から、そのようなものを私は立てるという神様のご決意が明らかにされている。そしてそのメシアとダビデの末とね、神様、死なる神様との関係についてはなんと21節からね、皆さん本当に詳しく解説されている。これは新約聖書時代のイエス様の行動を見ればね、思い起こすことができます。例えば26節、彼は、これはもうメシアのことなんですよ。で、神様は私です、彼は私を呼ぼう、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と。そうでしょう。イエス様の交渉外の中で福音書を読んでください。皆さん、イエス様は多くの時ね、荒野に退いていろんなところに行って、お父さん、我が父と言って父なる神様に祈りを捧げておられるでしょう。そうです、このメシアは父なる神に対して、神様に対して我が父と呼ぶような生涯を全うされてるわけです。また27節、私もまた彼は私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。王の王、主の主とすると。しかも長子だということはね、彼はお兄さんです。一番上のお兄さんのもとに多くの男の兄弟たちがいます。多くの女の姉妹たちがいますね。皆さん、聖書を見ますとね、実はイエス・キリストを信ずるようになる男の人たちはみんな長子である、お兄さんであるイエス様のもとで弟たちになっているということなんです。イエス・キリストを信じている女の人たちはね、年齢や職業やそういうものに関係なく、みんな世界中の人、何人であれ、皆さん方は長子である、なんてお兄さんであるイエスのもとで妹たちになっているということなんですね。皆さん驚かれるかも分かんないですけど、まあ分かりやすいんじゃないでしょうか。神の家族といった時ね、みんなイエス様にどのような関係で、イエス様を信ずる者として、私は道であり真理であり命ですとおっしゃられたイエス様にしっかりとつなぎ止められているという、あるいは従っている、くっついている、イエス様に属する者になることによって、男も兄貴である、お兄さんであるイエス様のものを通して血なる神様への命の道へと向かっていくことができるということなんですね。もう実は新約聖書を読みますとね、使徒パウロはそのことを明確にはっきりと私たちに語ってくれています。関心のある方はローマ書の8章をぜひですね、後でまた読んでいただいたらと思います。8章の中でイエス様こそ長子であって、私たち信ずるのはその長子に属する一人一人の兄弟姉妹であるという、明確な旧約聖書も明らかにしている思想が、聖霊によってパウロの主張、すなわち真理として宣言されているということを私たちは見ることができるんですね。元に戻りますがね、27節で、89編の27節で、私もまた彼を私の長子として、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は嘘を言わない。
ダビデを通して語ったこと、ダビデを通して成した約束は必ず守る。私は真実の神である。そして私はその目的は契約に基づく愛、これが恵みのことなんですね。ヘセドというヘブライ語が使われているんですが、私のヘセド、彼のために永遠に保とう。すなわち長子であるイエス様に対する、ね、神様の約束契約に基づくそのような愛、これ恵みなんですけどね、それはキリストに属する皆さん私たち一人一人にも当てはまる。だから私たち一人一人もこの約束に基づく愛を私たちの信仰の生涯の中においていただくことができるんですね。イエス様の愛ってどんな愛ですか。具体的に言いますと、イエス様はね、見なさい、私は羊飼いですよ、あなた方は羊です。羊飼いであるイエス様から、私たち羊はさまよったりいろいろ問題を起こしたりしても愛されるということを一貫してですね、その愛をいただいて私たちの人生街道を歩むことができるということでしょ。そうなんですよ。何が起こってもこの方は神として、あるいは私たちのために命を捧げてくださったイエス、人間イエスとして、そしてよみがえられて今大祭司として、いつも私たちのために取りなしてくださっているお方として、皆さん私たちの人生をね、この方は愛を持って導いてくださっているお方なんです。なんということでしょうか。羊飼いなんです。本当の羊飼いです。永遠の羊飼いなんです。またあるところでは、私はブドウの木、あなた方は枝であると言っています。そうです、ブドウの木につながっている枝なんです。私たち神の家族、兄弟姉妹はみんなブドウの木であるイエス様に結びつけられているんですよね。イエス様から必要なの全ての養分をいただいて、私たちは生かされている、人生を生きていくということになります。ですから、まあ、そういうのを考えますとね、もう本当に神様の契約に基づく、約束に基づく恵み、愛というのは変わることがない。そして神様はダビデの時代に、あるいはまた遡って、アブラハムの時代に、さらに遡ってノアの時代にメシアに関する約束を与えてくれていますが、その約束は疑うことはない。神の真実は徹底的に最後に至るまで、歴史の終わりに至るまで保たれるということをエタンが一貫してですね、皆さんここで語ってるんですね。すごいと思います。我々人間の間の約束事というのはね、いとも簡単に覆されます。日露交渉を見てくださいね。え、人間の間で、偉い人たちの間で約束がなされたというようなこともね、なんかいろいろな理由づけでね、今は適用しないというようなことになったりするわけじゃないですか。人間の約束というのは、本当に人間の間の約束というのは、権力者が生きてる間だけ、その権力者がいなくなると後の時代の人はそれに対して挑戦してくれというようなことが頻繁に起こっている。でも神様の約束は、真実は常しえまでも続いていくんだ。ですからはっきりと神様はこうおっしゃってるではありませんか。89編の33節、しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、これはメシアのことなんです。ダビデの子孫のことなんです。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、恵みを彼からもぎ取らないというと、彼に属している、彼を信ずるようになる世界中の人たちからも恵みを神様はもぎ取るような方じゃないんです。私の真実を偽らない、私は私の契約を破らない、なんということでしょうか。人間はひっきりなしに約束を破ります。神様は真実なお方です。本当に真実なお方ですね。私は真実を偽らない、私は私の契約を破らない。34節を、唇から出たことを私は変えない。
どういう内容か、35節36節、私はかつては聖によって誓った、私は決してダビデに偽りを言わない、彼の子孫は常世までも続き、彼の子孫というのは私たちではありませんか、イエス・キリストに属するイエス様はお兄さんという弟たちである妹たちである私たち、イスラエルの民たちの中にもそのような信仰者がたくさんいました。世界中の民族の中でイエス・キリストを信じてキリストに属するようになる者たちが含まれています。私は決してダビデに偽りを言わない、36節、彼の子孫は常世までも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。これ何回目ですか、この89編の中でエタンは繰り返し繰り返し、神様はダビデに誓われたこと、約束されたこと、そしてそれは実はダビデの末、その人だけが益を受けるため、祝福と恵みをいただくためじゃないんですね。彼への祝福が私たちの祝福となるんです。彼が私たちのお兄さんですから、彼が私たちに養分を与えるブドウの木ですから、私たちはその枝ですから、彼が羊飼いであって、真の羊飼いであって、羊のことを本当に気にかけて、羊を本当の意味で生かしてくださる羊飼いですから、その羊飼いの羊に対する愛は変わることがないんです。彼の子孫は常世までも続き、単にこの地上の間生きているだけの命だけではない、皆さんそうなんですよ。私たちの多くは分かっているのは、この地上に生きている間だけであって、死んだらどうなるか分からんという人がいっぱいいるじゃありませんか。でも聖書はそうじゃないんですよ。この世は短い、瞬く間に終わるような、そのような生活だと。でもそれで終わると思っては大変なことになりますよ。私たちはずっと生きていくことになるんですね。どんなところに向かっていくんでしょうか。彼の子孫であれば常世までも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろうと。最後の部分においてもですね、このような契約が繰り返し語られています。49節、主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。この先という意味はですね、実はもうまるで恵みがなくなったかのような記述がその前にあって、そしてあのダビデに約束されたあの最初の先の恵みは今どこにあるのでしょうというふうな疑問を呈しているんですが、このことについては後のポイントで説明します。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてくださいと言っています。あなたのしもべたちの受けるそしりを私が多くの国々の民のすべてこの群れにこらえていることを、主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。いずれにしろですね、ダビデに誓われたものは真実であって常世までも続くんだという主張はここでも繰り返されているということに気づきます。時間の関係でですね、大切な重要なポイントを皆さんと共にもう一つ考えたいと思うんですがね、それがね、38節からです。太田真理子姉妹が本当にメッセージを語るように読んでくださいましたけどね、朗読自体が本当にメッセージだと思うんですよ。38節になって皆さんあれと思われませんでした？聞いておられて、こんなことをエタンというね、預言者は、彼はもちろん音楽隊の指導者の一人でもありましたけどね、語るんです。しかしあなたは拒んでお捨てになりました、あなたによって油が注がれた者に向かってあなたは激しく怒っておられます。ここ読んだらね、もう私たちはえっとびっくりします。なんか今まで語られていたこととはどうなったの、これ矛盾じゃないの、皆さんそう感じられませんでした。はい、そういうふうに感じ取られた方は聖書の文脈を大切にして聖書を読んでおられるということだと思います。実はね、
ダビデという詩編作者、まあ、彼は王様でした、素晴らしい信仰者でしたけど、その彼もね、皆さん詩編の22編を読んでいただきますと、もう冒頭からね、我が神我が神なぜ私をね見捨てたんですか、お捨てになったんですかというところから、皆さん詩編の22編は始まっているんです。そして多くの聖書学者も意見の一致がありましてね、詩編22編もダビデによって歌われたメシアの詩編であって、そこにおいては実はメシアの受難が予言されているんですね。ですから皆さん、以前一緒に学びましたよね、詩編22編をもう一度皆さんね紐解いてください。なんとそこにはですね、イエス様の十字架を囲んでイエス様をやじっている者、なじる者、イエス様に対して激しい暴言を吐く者、そういう者の姿がなんと詩編22編の中に予言されているんですね。そしてイエス様の十字架に吊るされたイエス様のね着ていたものを剥ぎ取って、彼らはね切るわけにはいかない、それはもうずっと続いている布だから、くじ引きで誰のものにしようかというふうなことを彼実際に行ったんですよ。詩編22編でそのことが現実に歴史の中で起こるですね。それこそ3000年じゃなくて、いざ今からは3000年になるんですけど、2000年前にイエス様から、その前1000年ですね、1000年先に起こることに関してね、はっきりとねダビデが見てるんですよ、信仰の目を持って。それ詩編の22編です。自分の身から生まれるものが前やったらあんな厳しい十字架の刑で吊るされるようになるんだと、独白にしかね受けない十字架の刑を彼は受けていくようになるんだということを22編は明確に予言している。ある意味においてね、エタンの信仰においてもメシアの受難が38節以降やっぱり予言されていると見るのが私は正しい解釈であると思います。ある学者たちはね、実は38節はダビデの子孫、メシアじゃない、ダビデの子孫のある王たち、ある人たちはね、皆さんここのところね、エホヤキムという王様、この紀元前600年ぐらいにバビロン捕囚の直前に生かされた王の一人なんですが、その王様のことをここで予言してんじゃないかというふうな契約学者もいるくらいです。38節以下の解釈に関してはかなり、分かれてるんです。しかしね、素直に聖書全体の文脈を重要視してメシア予言であるというふうなことをしっかりと読み取っていく中で、38節以下を読み取っていきますと、日本のある本当に福音的な学校で、旧約聖書を長年教えてこられたですね、学者、まあ鍋谷先生の場合なんですが、鍋谷先生はこのね詩編の89編を皆さん闇に立つ十字架と題してるんです。闇に立つ、真っ暗闇の中に光を与えていこうとする十字架、すなわち闇は何を代表するんですか。罪ですよ、人間の。実は当時の指導者たちだけにあった闇じゃなくて、イザヤ書もそうでした。実は闇というのはこの地上に生まれた全ての人間が持つものなんです。それが聖書の明確な教えじゃないですか。私はクリスチャンになった人たちはみんな心からそれを受け止めていると思います。私の心の中には闇なんか一点もない。そうです、イエス様を信じてイエス様に一切のことを告白して許され決められているあなた方は今何の闇もない、そのような晴れた心で平安の心で生活することを許されていると思います。しかし時々そういう闇が戻ってくる時もあるでしょう。
闇は強烈に皆さん方の心に侵入してきて、皆さん方の生活を脅かしたり揺るがしたりすることってあるじゃないですか。闇との戦いが生涯続くんです。昔はもう本当に闇に負けてばっかりで敗北状態の中で私たちみんなが生きていたということなんですよ。そういうわけですからね、38節以下、ある日本の旧約学者が先ほど紹介された先生はね、闇に立つ十字架がここで明確に見えるじゃないかと。そうです、詩編22編を歌ったダビデのごとく、エタンもメシアの力、権威、救い、そういうものを明確に予言する中において、メシアがこんな状態になるんですよと。しかしあなたはとのこれ神様のことなんですよ。38節、しかしあなたは神を、あなたは拒んでお捨てになります、メシアを拒んでお捨てになったではありませんか。我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたんですかと、詩編22編でダビデがイエス様の十字架の苦しみを予言したと全く同じだと私は解釈できると思います。あなたによって油注がれた者に向かってあなたは激しく怒っておられます。そうです、イエス様に注がれたのは神様の激しい怒りではなかったでしょうか。ガラテヤ書の中で使徒パウロはキリストの十字架が私たちに何をもたらしたかということを論じている中で、ガラテヤ書3章の13節でキリストは、ガラテヤ書3章13節でまた後で皆さん研究なさってください、キリストは私たちのために呪われたものとなって、よくお聞きくださいよ、キリストはキリスト自身の罪のためじゃないんです。キリストは私たちの闇のために、私たちの罪のために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるもの、十字架は木で作られています。なぜなら十字架にかけられるもの、木にかけられるものは全て呪われたものであると旧約聖書に書いてあるでしょう。言い換えますとね、まさしく38節はエタンがそれが起こる、それこそダビデと同じように千年の前にエタンもキリストの十字架を聖霊によってはっきりと示されていたということではないでしょうか。しかしあなたは拒んでお捨てになります、あなたによって油注がれたものに向かってあなたは激しく怒っておられます。39から45節、読みたくもないようなメシアが受ける苦難が、もう詩編22編と全く同じような感じでね、ずっと出てくるんですね。明らかにメシアの十字架の苦難が、闇に立つ十字架がここで予言されている。主よ、いつまででしょうか。46節、あなたはいつまでも身を隠しになるのでしょうか。いつまでもあなたの憤りは火のように燃えるのでしょうか。そうです、神様の憤りは全ての罪に対して向かっていきます。皆さん、罪を甘く見ないでください。どんな罪でも神様はそれを見逃されませんよ。そうなんです、人間の間では隠すことはできるでしょう。神様は私の、あなた方一人一人の暗闇、過去、もう今は忘れてしまったようなこともあるかも分かりません、暗闇に絡んだそういう皆さん方の行動言動がなかったでしょうか。誰しもあると思います。今クリスチャンになったとしても、私たちはなおこの地上にある限り人間の落ちりやすい、ね、罪の誘惑にあっていくんです。ある者はそれに陥ってしまうんです。そういう現実の中で、でも私たちはそういう現実から許され、清められ、人間として整えられていくために、何が必要ですか。踏ん張りですか、頑張りですか、強い意志力ですか。皆さん、そんなもの
過去の哲学者や偉人たちみんな試みて失敗して妥協してしまっています。誰だって罪を踏んづけて俺は自らの力で罪に勝利したという方がどこにいるんでしょうか。どこにもいません。だから私たちね、人間が本当に人間らしく生涯を全うするために必要なのは、その罪を徹底的にご存知で激しく怒られる方から許してもらう、許してもらう、清めてもらうことしかないということに皆さんぜひ気づいていただきたいと思います。もう聖書は創世記の初めから黙示録の終わりに至るまで、気づいてください、神様はあなたを良くしてくださいますよ、あなたを本当に許して雪のように白くしてくださいますよ、あなたの罪を一切見ないように整えてくださいますよ。神様はどういう方法によってあなたがそんなことをしてくださるんですか。神様は詩編22編を通しても詩編89編を通しても全く同じ答えを、私の罪に対する、あなたのあの罪に対する激しい私の憤りを決して罰せずにはおかない、私の激しい憤りを私は我が子に向けて十字架で罰した、あなたはそれを認めますか。彼は地球よりも重い全人類の罪の刑罰を一身に受けたと聖書は明確に旧約聖書新約聖書において語っている。エタマ聖霊によってその真理を悟っていた。エタマはダビデと同じように、キリストはイエスキリストとしてですね、この世界にキリストが生まれになる千年も昔にダビデの子孫として生まれるお方、キリスト信仰にやっぱり彼は立っていたということを、こういうところから認めることができるんじゃないでしょうか。ヘブル書でもイエス様のお苦しみは明確に神様の御心であったと次のようにヘブル人への手紙の著者は語っています。2章の17節18節でそういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しめられたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。そうです、イエス様は羊飼いとして皆さん方が戦っている暗闇に罪との戦い、イエス様はそのものをつぶさにご存知です。解決はまずイエス様ご自身が与えてくださって、大祭司として、大祭司として私は自らの血を神様に捧げてあなたの暗闇に全部許すことができる、私のもとに来なさい、そして清められなさい、許されなさい、人間としての本来の歩むべき歩みの中に入れられなさい。そうは旧約の時からもちろん新約の今に至るまでずっとそのことを神に作られた人たちに語ってきておられるんですね。それが福音なんですよ。旧約の福音もありました。新約の福音はより明確になったでしょう。私はそういうわけで旧約聖書新約聖書の中に明確に解き明かされている神様の御約束を信じて今歩んでいるわけですよね。クリスマスはそういうわけで皆さんね、この方が来てくださって自らの命を捧げてくださった、
そのために来てくださったんですよ、この罪のないお方が。そしてそのお方の十字架の贖いの技、罪を、私たちの罪を許すための犠牲は私たちを本当に生かします。皆さん、皆生かされて、今ここに立っている人たちお一人一人じゃないでしょうか。ぜひこの恵みがね、私たちだけにとどまらないで、皆さん方の家族の人たちに、友人たちにも届いていくように祈り、そしてこのイエス様を明かしさせていただきましょう。今日のアピタでの皆さん方のキャロリングの奉仕が、この方を心から崇め、この方を集まる人たちに紹介させていただく場となりますようにお祈りをいたします。父なる神様、御言葉をありがとうございます。どうぞクリスマス、この時期、アドベントの時期の私たちの教会のすべてのプログラムが、今までもそうでしたけど、特別に私たちのために命を捧げ、今も蘇って私たちを導いてくださっている大牧者である、羊飼いであるイエス様を心から紹介させていただく、そのような時となりますように。また私たち一人一人はそれを体験しているものですから、ますますイエス様の素晴らしさを、恵みを体験させてください。そしてイエス様が約束してくださったこと、神様がイエス様を通して約束してくださっている命は確かであること、許しは確かであること、どうぞさらに深く私たちの心に刻んでください。そして私たちを用いて他の人たちにイエス様を紹介させてください。この祈りと願い、主イエスキリストの名によって祈ります。アメン。